大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。
はい、どうも。ということで土曜日にですね、安曇野に行ったんですけれども、うん、なんか車で行くつもりだったんですけど、はい、もう嵐になるっていうんで、はいはい、急遽前の日に電車に変えたんですよ、うんうん、それで切符はネットで予約したんですけれども、うん、なぜかネットだとあずさは取れるんですけれども、はい、信濃号が取れないんですね。で、まあ、とりあえずまあいいやと思って、うん、あずさの時間違うの買っといて、うんうん、で八王子の駅で変えようとしたんです、うん、信濃に、はい、そしたら緑の窓口のお姉さんが、うん、520円くださいって言うから、うん、だって1回目の変更ただって決まりでしょって言ったら、うん、でもお金がいるんですって言うから、おかしいじゃないのって言ってちょっと揉めてたんです、うん、ただなんかあずさは割引になってるけど信濃は割引にならないから高いんだ。もう一駅です、10分ぐらい乗るのに、うん、1270円かな、指定席で、うん、おお高いだろうと思ったんですけど、うん、その揉めてるうちに私が乗っていくあずさの発車時間が近づいてきちゃったんで、うんうん、バッとお金渡して、でとっとと行ったんです、はい、でホーム行ったら来ないんですよ。で俺と思ったら、うん、線路挟んだ向かい側のホームに私が乗るあずさがずっとやってきたんですよ、はい、やべーって思って、うんうん、そっから猛ダッシュで交線橋を駆け上がって、はい、で降りて、はい、ギリギリセーフで乗り込めた。あ、よかった、ね、あ、よかったんですけど、うん、もうね、もうこう何十年ぶりかの、うん、全力疾走したおかげで、
昨日ホームを間違えてたこと。
そうそうそう、上り線のホームにいたんです、うん、私東京に行っちゃうところだったんですよ、うん、で
なるほど。
そしたら年取るとダメですね、もう昨日も今日も足が痛いんです、う
ん、そんな大層な距離じゃないですよね。
大層な距離じゃないです。多分50メーターも走ってないと思うんですけど、
ね、階段とはいえ、
年取るとですね、うん、無理に走ると後でしわ寄せが来るという、そう、それだけの話です。
運動されてなさそうだし、
もうね、痛くなるのが2日後だったりするからね。
そうそうそう、
確かにね、
そうなんですよ、ということでホームは間違えないように、しましょうと、はい、いうことで今日はちょっと先週に続いてですね、うん、年金の話をしようと思うんですけれども、はいはい、実は財政検証っていうのを5年に一度政府がやることになっていて、はい、これは2004年の年金制度改革、うん、100年安心プランによって作られた仕組みで、まあ、5年ごとに、うん、年金の将来の見通しを明らかにしましょうっていうことなんですけれども、はい、なぜか政府が発表をしないと、はい、で野党に聞かれると根本厚生労働大臣はですね、うん、作業が完了次第発表するっていう答弁をしているだけなんですけれども、うん、一部のメディアの取材によると、うん、もう出ていると、できている、うん、できているのに出さない、うん、参議院選挙の後までは出さない、うん、いうことで、うん、まあ、発表を先送りしているんですね、
はい、できているのに出さないということは、うん、いい結果は出てないっていうふうに解釈していいんですか。
不都合な真実がこの中に含まれているんじゃないかって言われてるんですけれども、うん、不都合な真実とは何なのかっていうのが、うん、今日はですね、うん、先にそれを発表しちゃおう。
発表します。
これ推測ですよね。
いや、多分 99% 間違いないと思います。
そんなに近しい
角度の高い筋からの情報ってことですか。
いやいや、私の独自推計っていうか
じゃあやっぱり推測だ。
99% って何のことだろう。
今大体 50% ぐらいに下がったと思うんですよ。
森永さんが考えるんだったらそれは 99% でも、
いやいや、根拠がないわけじゃないんです、うん、でこれ実はですね、5年前に行われた財政検証に、うん、もう何を隠してるかヒントがあるんですよ、うん、で5年前の財政検証っていうのは、うん、実は8パターンも将来予測を出したんですね、はい、ケース A からケース H まで、うん、でこれは経済成長の高い順にずっと並んでいた、うんうん、で経済成長が高いと賃金上昇率も高いんですね、うん、はい、でケース A が 4.3%、うん、毎年賃金が上がります、うん、でずっとそれが下がってって、うん、一番低いケース H が 1.3% だったんですけれども、はい、うん、でその中で、うん、ケース A からケース E っていう5つのパターンに関しては、うん、所得代替率 50% 以上、うん、 つまりですね、現役世代の手取り収入の2分の1以上の年金が、厚生年金をきちんと納めていればもらえますよっていう推計になっていた、
それそういうふうにしなさいっていうふうに法律に、年金に関する法律に明記されてるということですよね、
はい、でつまり年金制度は破綻しませんよっていうことになっていたんです、でこれも当時からですね、新聞やテレビ、確かラジオもそうだったと思うんですけれども、なんて言ったかっていうと、年金制度の維持のためには、経済成長が不可欠であるっていう報道をしたんですけど、これはもう全くの誤報なんですね。なんでかっていうと、経済成長は実は年金制度にほとんど影響を与えないんですよ。なぜかっていうと、賃金がバンバン上がりますよね。バンバン上がると、年金の財政で保険料収入は増えるわけです、だって保険料率一定なんだから、賃金が上がった分だけ年金財政は潤うんですけれども、所得代替率はその賃金の 50% 以上を年金で払いなさいって言っているので、そうするとですね、これ年金給付も増やさなかったら、賃金が上がった分だけ年金給付も同じ率で増やさなかったら、50% 以上は守れないわけですよ。
そうですね、
はい、だからそんな経済成長したら、ゼロとは言わないですよ、年金積立金の運用益がちょっと増えるんですけど、そのゴミみたいな部分を除けば基本的に何の影響もないんです、じゃあなぜケース A からケース E までがセーフになってたかっていうと、実はこの5つ、セーフのケース、50% 以上もらえるケースっていうのは全部、60歳代後半男性の労働力率、働いている率を、67% にセットしていた。だからつまり70まで3分の2の男は働けば年金は維持できますよっていう推計になっていたんです、で私はね、最初から知ってたんです。なぜかっていうと、前回の財政検証の時は私は雇用政策研究会の委員をしてたんですよ、で委員をして最終研究会で、この年金チームに、数字を引き継ぐっていう最終研究会で私は反旗を翻したんです、冗談じゃねえと、65からね年金くれて、あと悠々自適って言ってたじゃないか、こんなんじゃ70まで3分の2が働くって冗談じゃねえぞ、今日本の男性の平均寿命じゃなくて健康寿命は72歳だぞ、だからこれだと年金もらい始めてたった2年で介護施設なんて冗談じゃありませんって言ったら、座長に呼び出されて、村君君ねまだね50代でケツが青くて若いから、わけのわからないことをこの後に及んで言うんだと、いいかよく聞けと、君もな65歳を迎えてみろと、あと5年働きたいって絶対思ってるから、今日のところは我慢しなさいって言われたんだ、ただ私はですね、大人げなくその後もごねまくったんですよ、でそれ以降、私は解任はされてないんですけど、なぜか雇用政策研究会の開催通知が来なくなった
んです。それ解任されてるんじゃないですか。
事実上解任されたんですけど、で、という事態を踏まえると、今回の財政検証で何が起こっているかっていうのは、もう見えてるんです、なぜかっていうと、この雇用政策研究会、私が入ってないやつ、今年の1月にもう報告書を出しているんです、でその報告書を見ると、びっくりする数字が実は書いてあるんですね、今年はですね、ケース A からケース E まで5パターン出すって言われているんですけれども、その中でおそらく標準ケースになるのは、経済成長と労働参加が進むケースっていうのなんですけれども、この数字、2040年の、男性の60代後半の労働力率、なんと 70.1%、女性でも 53.7%、
いや
無理ですよ。つまりね、こう年寄りは現状は5割強しか働いてないんです、つまり今2人に1人しか60代後半は働いてないんですけど、それを前回の財政検証では3分の2に増やし、さらに年金財政が苦しくなってきたから、 7割以上男は働け、うん、もう7割以上というのは大部分ということですから、うん、だからこれはもう事実上の、うん、年金支給開始を70に置き換えないと、うん、もう年金財政を、うん、は持ちませんよっていうことなんです、うんうん、
いやでもね、何人ぐらい、何十平均でですよ、はい、どのくらいで僕たちは死ぬって計算されてるんですか。
ね、うん、死ぬのは80歳ぐらいです、うんうん、男性の場合
80歳ぐらい、
はい、
でも年金間でそれは普通に健康寿命でかすると80歳ぐらいですけど、
はい、
でじゃあその年金はいくらぐらいで死んでくれたら嬉しいなっていうのは出てるんですか。
いやいや、だから、もっと早く死んでくれれば、
その年金を納めてるうちに、うん、うちは生きててほしいけど、年金もらう頃には死んでくれってこと。いやいやいや、
できたら年金を納めてるうちに死んでくれと思ってんじゃないのかなって思っちゃうけど。いやいや、
それでね、その土曜日に、うん、インターネットテレビでこう年金の問題の議論したんですよ、うん、で私の横に増添洋一さんがいたんです、うん、はい、増添さんは元厚生労働大臣なんで、うん、すごい詳しいわけですよ、うんうん、で私がね70から年金もらって72のね、うんうん、それでも健康寿命が尽きちゃうんだから介護施設行きで悠々、うん、自適は2年しかないじゃないですか、そんなひどいでしょって言ったら、うんうん、その時に増田さんが言った言葉がすごかったのは、年金っていうのは、うん、そもそもそういうものなんだって言ったんですよ。おっちゃー、だから悠々自適は2年、これがだって増田さんは本当によく知ってるんです、うん、よく知っている人がそういうことを言うとね、うんうん、やっぱりそんぐらいしか考えてないっていうこと
ですよ。うわ、なんか夢のない話ですよね。だいたい
森永さん、年金の支給額が下がってくるだろうから、その分長く働いて自分で稼いでくださいよっていう方向性だってことでいいんですよね。
下がるのは増田さんが言ってたのは2割ぐらいは下がると、
うん、
ただそのみんなが70まで働けば、うん、それぐらいの減少で済む。
いやいや、でもだってサラリーマンの方って定年がもっとうんと前に来るじゃないですか、大体、はいはい、大体、はい、そっからどうするの、その働きたくったって働き口がない方いっぱいいるじゃないですか。
あの賃金の安いやつだったら働き口あるんですよ。だからその60代を迎えたら、あの最低賃金でガンガン働け、はい、働いて働いて働いて、で70を迎えると平均2年で介護施設、
まあ、高齢者の方で若い人がやりたがらない警備のお仕事とか、ね、あと道路交通整理のお仕事とかっていうのがすごく増えてるっていうことになりますよね。
そういうのしか仕事がないんです。でもね、それが本当に豊かな老後かっていうのをちゃんと議論しないといけないと思うんですけれども、う
ん、いや、そんな話聞いてワクワクする方いないですよ。
そうそう、
60歳になったら会社は定年だけど、その後は低賃金で働いてねなってことでしょ、
はい、
いや、ひどいわ。
今日はですね、うん、私が今やってる畑で、うん、はい、もっとちゃんとした人が作ったレタスと、うん、ニンニクとほうれん草を持ってきたので、うん、こういう暮らしの方が全然人間らしいぞ、うん、
ニンニクでかいですよ、拳次第ですから。
国産ニンニク高いから嬉しい、
はい、
ありがとうございました。
それで許されると思うな。
明日は深澤真希さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。